高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
高座の心をお聞きの皆さん、こんにちは、高見真希です。今日は寒川町出身の素敵なアーティストの方にお話をお伺いしていきたいと思います。今日お話を伺いますのは A クラフトの清水葵さんです。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は寒川町一宮にあります清水さんのアトリエにお邪魔しております。まずは清水さん、普段はどのような活動をされていらっしゃるのかお伺いできますか？
普段はですね、洋服だったりいろんなこうクロージングだったり、生地を使って3D 作品だったり、アートワークを作っています。
もともと清水さんというのはアートを目指されていた方になるんですか？
全く目指してなくてですね、スケボーを長年やってたんですけども、それの流れで気づいたらこういうことをやってたっていう、ざっくり言うとそんな感じですけど。
ではこちらのアトリエで主に作ってらっしゃる代表作デニムだるまとお伺いしました、デニムだるまという言葉、とってもね気になるんですけれども、どんなものになるのかまずご紹介いただけますか？
デニムだるまっていうのは基本的なみんなが想像するだるまに対して生地を這わせてというか張り込んで、デニムのパーツを生かしてですね、あとかもこうデニムでだるまを作ったという、そのまんまなんですけども、洋服だった生地を分解してあたかも縫われてるようなように見せてるんですけど、実際はこれもうほとんど張り込んでいる作り方で、デニムとだるまなんでシンプルにデニムだるまっていうネーミングにしました。
本当に斬新なこちらねアイデアだと思うんですけれども、そもそもこのデニムだるま、どういったきっかけで作ろうと思われたんですか？
最初は履けなくなったデニムとかあるじゃないですか。自分はスポーツやってたんで、スケートボードっていう、でお尻とか足首の横とかがもう破れちゃうんですよ、股が裂けたりとか。でも気に入ったデニムを縫って縫って何回も修正して履いてたんですけど、ある日も気に入ってたのがもう絶対無理だろうっていう状態になって、でそのデニムをずっと取ってたんですけど、ある日そういうひょんなことからアートやりたいなっていうので、そのデニムって色落ちしたり血ついてたりとか破れてたりとか、こういうの生かしたら面白いんじゃないかなと思って、それで最初はそれを切って、ただこうポスターみたいに貼ってペタペタ切り貼りして遊んでたんですよ。そっから進化してって 3D やってみようって言って、でだるまに出会い、日本の伝統のものとこのデニムクラフトっていうのを掛け合わせたら、唯一無二というか、日本人以外ではまずやらないだろうということで、それで始めたのがきっかけですね。
お気に入りのデニムを売ったり捨てたりせずに生かそうっていう、またこの発想が素敵ですよね。
それをこう面白いんじゃないかなと思ってやってみましたね。
そして先ほどこちらのだるま、縫っているのではなく貼り付けているということだったんですけれども、やっぱりだるまってとってもね丸い形をしているので、そのデニムの生地の伸び具合とかもいろいろねあると思いますし、作る過程でも大変なことってあるんではないですか？
そうですね、今はもう手が覚えてるんで考えずにやるんですけど、最初デニムってこうバイアスって言って斜めの縫い目というか目があるんですけど、片っぽに引っ張りすぎるとその目が狂って気持ち悪くなっちゃうんですよ。なのでそこがやっぱり狂わないように目を保ったまま湾曲に張り込んでいくっていうところはかなり難しかったですね、最初は。
清水さん、このだるまよく見てみますと目が2つ入ってしまってるんですが、これは何か理由があるんですか？
そうなんですよ、理由がありまして、新しく購入するじゃないですか、だるまを。そうするとだるまに向かって右の目を入れて願い事をお願いしますと願掛けするじゃないですか。で1年経ったら願い事が叶いましたとか、感謝を込めてだるまの右目にまた目を入れます。 で、まあ、お焚き上げとか、なんかお寺さんとか神社に持っていく人もいるし、どんどん焼きで燃やす人もいると思うんですけども、なんか基本伝統的なだるまっていうのはそういうお願い事するみたいな、そういうアプローチなんですけど、なんかこの自分のデニムだるまは買った時の自分の目標みたいなのをこいつにお願い事するんではなくて、このだるまに関しては人にお願いをするっていうことではなくて、まあ、自分との戦いだから願いを叶えてくださいとか、そんな甘ったれたこと言ってるんじゃないぞと、自分で決めたことなんだから自分の力でどうにかしろっていうのを見守る存在としてのデニムだるまっていう意味も込めて作ってるんで、だから両目しっかり見てる状態で、だから1年で燃やしてもいいんですけど、その目標が叶うまでずっとこいつは見守ってるということなので、まあ10年20年とか30年大きな目標を立てて、こいつがずっと守り神っていうか自分の分身ですね、一番理想的な自分が常に見てますと、もう一人の自分ですよねが見てるっていう体で、なんかこうちょっとやる気なくなった時とかも、どっちに転ぶか自分次第じゃないですか。やるって決まったことやらない自分もいるし、やる自分もいるし、なんかやる自分の方に持っていこうっていう時にこいつが見てるっていう頭の片隅にあると、まあ、頑張ってそこ踏ん張れるみたい なんかそういう存在であってほしいなっていうので、なのでまあアート作品としてもこう飾れるんですけれど、そういう強い意味合いとしての意味も持って飾ってほしいなっていうので、両目入れて展示してくださいってことで、もう最初から両目入ってる、そういうことです。
なるほど、確かにこのデニムだるま気持ちを奮い立たせてくれるというか、だるまって花ってありましたっけ。
花一応あるんですけど、はい、結構低いと思います。で自分のだるまは鼻高くして、まあ、かっこよくしたかったのでオリジナルで作ってるんですけど、肩も、まあ、高くすることによって制作するのすごい大変なんですよ。こんな高い鼻に生地を張り込んでいかなきゃいけないので、なんかそういう部分とかもすごい難しいんですけど、パッと見た時とかに鼻が高いだるまっていうだけですごいインパクトあるじゃないですか。普通のだるまにはないこの鼻の高さなので、それはだいぶ無理してでもと思って鼻を高くしました。
本当にインパクトもありますし、強いイメージがとてもねありますよね。さあそれではこのデニムだるま、とてもね気になっている方もたくさんいらっしゃると思います。どのように購入すればいいのか、購入方法を教えていただけますか。
はい、購入方法はインスタグラムとか自社のショップサイトがあるので、そこでまあ月1回限定販売みたいなのもこれからやっていこうかなと、コンセプトをしっかり決めてスペシャルエディションみたいなものを作っていくのが一つと、あとはまあここの家具屋がありまして、同じグループ内に家具屋さんがあるんですね。そこの家具屋さんの中に展示販売してるものもあったりなかったり、あとは港未来にうちの家具屋のシーモアっていう店舗があるんですけど、そこにもありますし、あと京都はいろんなところにありまして、ジャパンエディションという高級スーベニアショップがありまして、そこに売っているのと、あと高島屋の蔦屋書店のアートコーナーっていうところに両方とも結構数は並んでるんですけど、取引先としてはそこがメインになりますかね。はい、
ではいろいろな場所でも購入ができるということですので、詳しくはAクラフトさんのホームページやインスタグラムで確認をしていただければと思います。さあそれでは最後になりますが、ラジオをお聞きの寒川町民の皆さんへ清水さんからメッセージをお願いいたします。
もしかしたら世界的なアーティストになるかもしれないので、もしかしたらですよ、ならないかもしれないし、でもなってくれたらいいじゃないですか、ね、寒川で育った人がうちの地元にはみたいな、まあ、そういう存在になれたらいいなと思ってるんで、シンプルに頑張っていきます。応援してください。
ではぜひ町民の皆さんも楽しみにね、大きなニュースお待ちいただきたいと思います。寒川町で活動されていらっしゃいますアーティスト、Aクラフトの清水葵さんにお話をお伺いいたしました。清水さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
講座の心、この番組は寒川町がお送りいたしました。